イエスキリストの皆を称えます。こんばんは。今日はアンテオ教会からパウロ牧師が来てくださっていますので、短くお話をしたいというふうに思っています。ヨハネの福音書の21章を開けてください。ちょっと当初予定した説教とちょっと違うので示されたところなので聖書からお話をさせていただきます。ヨハネの21章1節から、私の第3版を持っている方は224ページです。ちょっと長いですけどもお読みしますね。新化訳聖書の後ろの方、新約聖書の224ページ、一つ前の聖書の方はもうちょっと若いページだと思います。ヨハネの福音書21章1節から、この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。シモン・ペトロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロは彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその絵は何も取れなかった。夜が明け覚めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると帯たわし魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたの弟子がペトロに言った。主です。するとシモン・ペテロは死であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚をいくつか持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちはしてあることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らに渡りになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の墓から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。お祈りします。天のお父様、セミナーの時をありがとうございます。賛美大会をありがとうございます。またこうして聖火の時を持てることをありがとうございます。今から御言葉に聞きますけれども、聖霊様がどうぞ必要なことを語ってくださり、このものを語るべき分を語らせてください。お一人お一人のうちの人を強め、今日の成果を通して与えてくださる恵みのすべてを受け取らせてください。イエスキリストの名前によって信じてお祈りいたします。アメン。ご臨在の主に感謝をします。ハレルヤ。こんばんは。ですね、今日はポイントを絞ってお話をしたいと思っているんですけど、時間が限られてますので早速入りますが、と言いつつですね、賛美大会ご苦労様でした。すごい面白いなと思ったのは、予選の時にすごく良かったところで、今戦の時にその予選の時はあれほどうまかったのにちょっと十分力を出しきれなかったなというところと、予選のところに時にあんまりはっきり言ってそんなに目が止まらなかったのに、本番になって、本番って言ってもあくまで九州の予選の本番ね、ね、ぐっとこう出てきたところがあって、あ、面白いなというふうに思いました。なので辞典枠の方は祈ってですね、あとピースも含めて本当に本番の時に、神様の特別な手が入ってですね、置かれて祝福されるので、ぜひ祈っててほしいと思います。それと皆様礼拝の時に神の手が置かれてね、ご臨在したイエス様が、聖霊様が自由に働けるようになるように期待して、そして祈って備えて礼拝に、ね、臨んでほしいと思います。ちょっと今までに来臨在が礼拝の中に現れてきてますし、その結果いろんなことが礼拝の中で始まってきてますので、主に期待してください。あと臨座が強くなると時々暴れ出したりですね、叫んだりするのが稀に起こることがありますが、驚かないようにね、霊がそれではすぐに対処して対応してあげていただきたいと思います。そういう人は解放されれば全く変わりますのでね、その準備もしておいてほしいと思います。それで聖書に入りますけれども、ヨハネの21章はペテロがもう一度証明されたところで、今読んだところの後半で Do you love me? っていうね、アガパオメっていう、あなた私はしますかっていう有名なところなんですけども、その前に一番最初にヨハネペテロが証明されたルカの5章に書いてあることと同じ記事が書いてあるところなんです。で今日はちょっとね、そこから簡単に大事な話をしたいんですけども、ペテロと、ね、2節にシモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち、他の2人の弟子が一緒にいたと。何人ですか？7人なんですね。時間がないから7人ね。7人の弟子たちは漁に行くんですけど、ペテロたちはイエス様から召された時に網を捨ててイエス様に従ったんですよね。もう網を捨ててイエス様に従ってどこまでもついていくって言ったら、十字架の時につまずいちゃって裏切ってしまって失敗したんですよね。 でも復活した後、これ3度目って書いてあるから、ここにすでに2回も復活したイエス様に会ってるんですよ。網を捨ててイエス様についていって裏切ってしまって落ち込んだけど、復活したイエス様にも似通ってるのにもかかわらず、またガリラヤに来て漁にしてるってことは、昔の名前出ていますじゃないけど、昔の職場に来ています。捨てたはずの網をまた持ってるってことは、いくつか考えます。ここから書いてないから推測ですけどね。一つは境内は困ってね、ガリラヤの湖だったらなんとかなると、経験もあるし、あそこだったら分かるし、魚がいるところは。でもう一つは昔の場所に戻ったの、捨てたはずの場所に戻ってまたそれをやってたわけですよね。だからこれは決してペテロたちが主に従って漁をしてたわけじゃない。明らかに逆で、従ってないとは言わないけど、従ってないというか、捨てたところに戻り、しかもおそらくこれは食べるものにも困るようなきつく下がって、ね、隠れていたでしょうからね、まだこの時は。それでも漁したらなんとかなると思ってやったら、一匹も釣れなかった。漁だったらなんとかなると思ったのに、漁さえもなんともならなくて、最悪の事態になったわけですよね。で、これそういうところなので、私は思うには、イエス様はですね、すでに2度現れてるのにね、変な話ですけど、私がイエス様だったら恥ずかしいけど、こういう時にね、まだわからないのかって最初に言って現れると思うんですよね。あるいはね、いつまで繰り返してるんだとかねまたやるのかとかね、言いそうだと思うんですよね。ところがこの時イエス様はですね、湖の岸辺に立って、面白いなと思うのは、夜が明け染めた時だから、彼らが一晩中釣りやってる時は黙ってた、釣りっていうか漁やってる時は黙って見てた。冷たい目でじゃなくて温かい目で見てたと思うんです。そして何も取れない夜を過ごして、一番最初の時と一緒の時を過ごした後に、子供たちを食べるものありませんねって言って、はい、ありませんって、右側に網を下ろしなさいって言ったの。ちょっと時間がないから書き出していきますけど、右側に網を下ろしなさいって言ったでしょ。面白いのはね、この時イエスだと分からなかったんです。言われる前に分かってたらね、弟子たちはね、うわーイエス様にこんなとこ見られたとかね、うわーイエス様すみませんって感じだったと思うんだけど、まだこの段階で分からないから、船の右側に網を下ろしてみなさいって言われたらね、もう言われ果てていて、今更網を下ろしてもと思ったけど、もう言い返す力もなく網を下ろしたわけですよね。そしたら大量だったんですよ。ルカの5章の一番最初にイエス様に出会ったことと同じことをイエス様はもう一度したんですね。だからペテロは思わずこの後裸で上着、裸だったから上着まとって飛び込んでと言いますけど、何を言いたいかとね、今日お話したいことはね、飯は変わらないんです。ペテロが裏切って失敗をして、で2度も復活してイエス様に会ったのに、またガリラヤに行って、ガリラヤ行ったことはいいことなんですよ。捨てたはずの網をもっぺん持って漁をして、ちゃんと釣れない夜を過ごして、最悪のどんどこだったんだけど、イエス様はその時にもう一度一番最初に召したことと全く同じことを体験させて、思い出せって、私はあの時召しただろうって、今もあなたに対する召しは変わってないって、あなたがどんなに失敗をしても、どんなに弱くても、またこんなことを繰り返すようなどうしようもない弱さを持っていても、私の方はあなたへの約束を何一つ変えてない。今だって私はあなたを召している。今でも私はあなたを使いたいって言われたんですよね。おかげでペテロびっくりして飛び込んで、そして行ったらね、もう一つだけお話しております、こうして陸地に上がりましたら、そこに炭火とその辺のした魚とパンがあるのを見た。炭火焼きのパンと魚、私の大好きなところなんですけど、この後ね、153匹釣れて大量だったんですね。いつも言いますよね、あと1匹釣れたらやむれるぐらい大量だった。ところがその魚も持ってきなさいって言ったけど、ペテロが今釣った魚じゃなくて、この時もうすでに炭火の上に乗せた魚とパンがあったということは、イエス様はちゃんと弟子たちが食べる朝ごはんの魚とパンはもう釣る前に準備してくれていたんです。私についてきた時に約束したじゃないかって、あなたは私についてきた時に全ての人を私は満たすって約束しただろうって、大量になってよかったねって、こんなに釣れるだろうって思い出せ。でもあなたが食べるパンと魚はあなたが釣ってこなくても私がちゃんと準備してるだろうって、あるじゃないかって、彼らが釣ってきた魚じゃなくてイエス様がちゃんと朝ごはんを炭火焼きで焼いて待ってくれてたんです。これはね、私はこういうの大好きなんですね。で、皆さんですね、イエスキリストの方は決して約束を破られません。イエス様が語られた言葉をイエス様の方から投げ捨てることは絶対にされません。聞いちゃいけませんね。で、ここでね、イエス様は来られてですね、そして弟子たちをもっぺん呼ばれた、そして言われたんですよね、 ね、めきらみ下ろして、そしてこの後この話があった後にあなたは私を愛しますかっていう最証明の箇所なんです、有名な。でもその前にもっぺんイエス様は弟子たちに思い起こさせて、そしてちゃんとパンも備えていた。で彼らはもうイエス様だと分かったから、ね、何も言わずに食べていたと書いてありますけど、どんな気持ちだったんでしょうね。天国行ったら聞きたいんですね、この時のヨハネ21の時のペテロの心のその思いっていうのをね、聞いてみたいなと思うんですよね。で皆さんですね、ある方はね、今すごくいいかもしれませんけど、ある方はそのすごい勢いで教会が成長しているというか伸びてきているじゃないですか。ヨーロッパは開き、イスラエルも開こうとし、それから明らかに主の働きが進んでるじゃないですかね。でそういう時にその時差がちょっとあるから、ある方々はそういう流れの中で自分だけはなんか取り逃されているように思ったり、なんか自分だけはなんかダメだなと思っている人はもしかしたらいるかもしれない。で恥ずかしいけど私は、本当に恥ずかしいけど、すごいこれ間違いなくそういうことが来るけど、ああ自分は乗り遅れたかなっていうかですね、ああ準備ができてないなっていうかですね、ちょっとこのペテロの気持ちがものすごく分かるんですね、ここね。で別にあの外来湖に戻って網をもっぺん拾うつもりじゃないんですけど、昔あの神様に従った時にお金の計算はしないことに決めた。それはあのいい加減になるって意味じゃなくて、神により頼んでいくって決めたんですけど、最近気がついたらないのに一生懸命弾いてるんですね、頭の中でないのに。で計算をしている自分にいっぱい気づいてですね、なんかペテロを見てて一言と思えないんですよね。で皆さんね、もしそういう人がいたらね、あのイエス様は今日あなたのところに来てね、責めるんじゃなくて、ね、言われますよね。網を右に下ろしてごらんって、思い出してごらんって、私の飯と賜物は何にも変わってないよって、そして私が必ず備えてるって、ね、でペテロにもう一度一番最初の飯を体験させて、こんなに釣れるってことを教えて、そしてちゃんと死が備えてることも全部教えた上で、イエス様はこの後のあなたは私を愛しますかってもっぺん召されたんですね。で、あの死の飯は変わりません。いよいよリバイバルが、もう始まってますけど、目に見える形で始まってきます。で、ここで投げないように、この素晴らしい飯をね、今一緒に受けていきたいと思います。私たちはあのパルコ氏も言っておりましたけど、本当に悲しいぐらい、ふさわしくありません。情けないぐらい力がありません。どうしようもないなって思うことがあったんですが、あの神様に叫びましょう。あの祈らなかったペテロがゲッセマネの時に、ここにいなさいって言われて、起きてろよって言われて起きてられなかったペテロが、このあとペンテコステまで彼らは祈るんです。本当にどうしようもない自分に出会って、でも飯を与えられたって、世界選挙も与えられたって、でもそんな力が本当にないって気づいて、彼らはひたすら祈るんですね。そしたらペンテコステが変わるんですよね。ではね、あのここからいよいよ始まります。どうぞあの主のもとに行って祈り、神様の素晴らしい働きをね、共に見ていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉から短くお話をしましたけれども、さらにこの後神様の言葉を通し、私たちにあなたからの恵みと祝福を豊かに表してください。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。